本と雑談ラジオ。
はい、カジュアルの増野浩一です。
漫画家の小泉智弘です。お世話になっております。
お世話になっております。
今日はですね、またしても僕は角田光代さんの坂の途中の家がまだ読み終わってなくて、
はい、
雑談です。
雑談ですね。
はい、
でもあんまりそんなに本を読むことに追われなくても、だって赤ちゃんいたら無理ですよ、読めないですよ。
僕ね、本、他のエッセイとか、
はい、
漫画とかはトイレで読むんですけど、小説だけは時間取って、はい、ファミレスとかマクドナルドで読んでるんですよ。
なるほど。
だからその時間が取れないとね、進まないんですよね。しかもね、坂の途中の家が、
はい、
なかなか進まないんですよ。
まあそうですよね。
なんか文章が精密なんですよね。
そうなんですよ、読み飛ばせないんですよね。
だからあれって思うと、うっかり読み飛ばしてしまった、戻ってこう、だから1ページ2分ぐらいかかって読んでる気がします。
そうですね、それはしょうがないことですね。
今250ページぐらいで、まあ半分は超えたんですけども、
はい、
ちょっとですね、
最後まで読んでも面白いので楽しみに読んでください。
はい、
今日はね、岡田くん、センチメンタル岡田と、はい、頑張れ根本くんバンドの人たちと小泉さんがトークをするというイベントだったんですけど、
育児のイベントだと思ったら全然育児の話が出なかった。
そうですね、ほとんど。でもまあ、バンドにとっていい話がいっぱいできてよかったですね。
岡田さんっていう、センチメンタル岡田さんっていう人が、
はい、
なんかもういろんなエピソードの人で、若いのに、
はい、
お父さんが自殺されてるとか、
はいはいはい、
ゲイであった過去があるとか、
バイだった、
バイセクシュアルであったとか、はい、まあ、お子様がいらっしゃるとか、
はい、
でバンド活動の出会いとか、その歌の内容もすっごい話題が豊富で、
はい、そうですね、
いろいろ気になることがありすぎて、それを質問してるうちに終わっちゃいました。
そうなんですよね、ちょっと要素多すぎるんですよね。
そうですね、
まあ、でもなんか今日いろんな可能性を感じて、岡田くんじゃない人がボーカルを取ったやつとかすごい良かったな。
ちょっと増野さん声が遠い時はあれなんで、は
い、聞こえないかですか。
一回止めましょう、そういう時は。
なるほど。僕はちょっと今ババロが気になっててですね、
はい、
生クリームを泡立てる時間なかったことを悔やんでいます。ちょっとね、僕今ババロアに凝ってるんですよ。
はい、ババロアの絵本が出るんですよね。
出るんで自分でも作るべきだと思ってですね、いっぱい作ってて。
これがいちごババロアですか。
そうで、今日のはいつもと違ってクリーム入れてないんですね、
はあ、
で上に描きようと思ってたんですけど、多分生クリームないからちょっと味が薄いんじゃないかな。
いただきます。
食べてみましょう。
いちごババロアって、うん、普通にすごい美味しいですよ。
本当だ、意外と大丈夫ですね。なんか今生クリームを出して泡立てなかったと思ってたんだけど、いいや。
甘かったら、僕ね、あんま過度に甘いの苦手なので、
うん、
すごい控えめな甘さで、とても美味しいです。
上に生のいちご乗せてみました。
ね、これね、いちごがね、普通にお菓子だったら、
うん、
お菓子の甘さでいちごの甘みを感じなくなるぐらい、いちご酸っぱくなっちゃうと思うんですよ。はい、多分いちごが甘みが生きるぐらいの甘さです。
なるほど。今日これなんかセンチメンタル岡田くんの奥様からも手作りババロをいただいてしまったので、
うん、
後ほどそれは食べましょう。
はい。
今冷蔵庫の中で冷やしてますのでね。はい。ということで、すいません、ちょっと声が遠くなってしまったかもしれませんが、
席を立つときは、
はい、
合図をください。
はい。席を立つ、あんま立たないと思います。ということでね、今日マスの書店に戻ってきて、
はい、
小泉さんと今話してるんですけども、最近どうでしたか、小泉さんは。
ですね、コミティアでクソをぶっかけろっていう自費本を日帰りで上京して売りました、
はい、そうですね、そういえば増野書店でも文学フリマの推進っていうタイトルのイベントをして、
はい、
文学フリマで売ってたようなものたちをこの店で売るっていうイベントしてみたら、小泉さんのやつね、500円のが2冊出ましたよ。
ありがとうございます。
それ渡さなきゃと思ってたんだ、そういえば。
いや、
なんかあれ、小泉さん用
に席を立つときは
席を立ってしまいました
まあ声を張るか、
はい、
張るでもいいんですけど、
ちょっと失礼しました。どこだったかな、なんかどっかでしまっちゃった。小泉さんのためにお金を別に用意してたんだけど、ちょっと忘れちゃったので別のとこから出します。
お金を、いえ、そんなお構いなくいつでも大丈夫です。
もうね、本当に物忘れが激しくてですね、怖いですよ、自分が。席を立っちゃいけないのに立ってしまいました、また。
まるで着席する素振りがない。
本当にね。忘れちゃうので、今手に払っておきますね。
ああ、ありがとうございます。
で500円で、
1000円で。あの、7掛けとかじゃなくて。
あ、いいです、いいです。
いいですか、
はい、
すいません。
あんまりそういう感じではないので。
ああ、ありがとうございます。
はいはい、
それでですね、はい、まあ、根本隆さんにクソをぶっかけろっていう題字を書いてもらったんですよ、
はいはいはい、
でクソっていう字が漢字かカタカナかすごい迷ったんですよ、
はい、
あでもまあここは漢字だろうって思ってやったらやっぱどぎついからカタカナにしてよかったかなって思って
なるほど
悩んだんですけど、でもやっぱそんなタイトルつけるんだったらやっぱ漢字でよかったって結局今はそっちに落ち着きました。
そうですか。なんかだから小泉さんの本並べて売ってたんですけど、
はい、
他のが甘いおならとかおならにクソだからなんか下半身系が多いな。
そうですね、童貞とか、
はい、そうなんですよ、童貞とか、
だ
から割とどうなんでしょうか、その辺は。
ダメですね、
うん、
まあでも本当にそういう大手の出版社とかから出せないようなものじゃなくて意味がないって思ったんですよ。
それはその通りですね、僕もそういう考え方なので、インディーズ本ってね、大手で出したかったけど出せなかったからしょうがなくそうしたっていう本は最悪だと思ってるんですよ、せっかく出したなら大手は出さないだろうと、
そういう
作りのものであるべきですよね、
まあ、そういう意味でクソをぶっかけるような作品を漫画教室の生徒さんと一緒に書いて一冊にしました、
はい、なるほど。どうですか、それやってみて。
ですね、コミティアはね、やっぱ萌え系がものすごい売れてるんですよ、
はいはいはいはい、
行列になって午前中で完売みたいな1500円ぐらいのペラペラのやつが、
はい、
なんてことだと思って、
はい、
まあ、僕のはまあ本当そこそこだったんですよ、
はい、
まあ、アウェーでしたね、萌えですよやっぱあそこは。
どうでしょうね、
僕ね、文学フリマが一番売れました。
そうですか。
あの小説とか読んでとかいっぱいこうめくって、
はい、
うわ字だ字だ字だ字だ字だ、お漫画つって、
なるほど、ね、
そういう気持ちで買ってくれるんだと思います。
なるほど、ね、またあと見たことあるなとかいうことなんじゃないですか、
小泉さんも。
そうですか。でもほらああいうのでさ、もう8000部ぐらい売れちゃう人っているらしくて、そういう人はもうむしろ商業出版しても8000部とかで、だからさ
結局プロ以上じゃないですか。
そうなんですよ、だからかえって出版社で出しても損なんですよ、そういう人って。
そうですね、
うん、とある有名になった漫画家さんでね、その人も名前出さないけども、
うん、
もうそのああいうインディーズのところで8000部ぐらい売れてたんだって、
うん、
で後にメジャーからデビューしたんだけど、
うん、
初版8000部だったんだって、ね、なんだじゃあ私自分でやった方がいいと思ったらしいの、うん、
だってね8000部で多分原価率3割としても、
うん、
1000円のが700円で、
うん、
あのそういう大手出版社で出したら100円ですもん。
もうそう、ただまあその人の場合はもうすっごく大ヒットしたのでね、後にね、だからまあそう思えば日本全国に流通するみたいなこと考えあれば、まあ確かに手売りでは限界があるんですけどね、
うん、
でも多分ミュージシャンなんかでもうコアなファンはいるけど別にそんなに世界中にはファンがいないようなバンドだったらね、
うん、
手売りした方が食えるっていうのはありますよね、
うん、
うん、その辺のことは経済的な仕組みは今後変わっていくような気がしますね。ネットとかでやっぱどうしてもこうマニアックなものでもちゃんと届くから、
はい、
だから絶対にこの人数が欲しがるってものを、それこそ1冊1万円とかで売るとね、増えると思うんですよ。で、祖父江慎さんっていう僕デザイナーが最近1万円ぐらいするあのなんかこうすごく豪華な本を出したんですよ、今までのブックデザインを。
1万円ってなかなか買えるもんじゃないですよ、
でもそれすっごくヒットしたんですよ。だからもうすっごいみんなが心から待望してたものだから、あの今でもそんなに高くない値段にちょっとなってるのかもしれないんだけど、最初出た時1万円だったんですね。でそれで結構売れれば、まあそういう本が一番いいですよね、本当はね。
いいですね、
うん、そういうビジネスモデルが僕は今後、出版界では一つのね、極みになっていく気がするんですよね、
まあ、その話もそうですけどね、本当コミティアですっごいなんとか少女みたいなミリタリー系の美少女の同人誌がもう開場する前から大行列になって午前中でもう完売しちゃうんですよ。本が売れないの時代のせいにしてたのが間違いだって痛感しましたよ。そういうコミティアで萌えでなんかこうなんか どういう仕組みでそういうの 人の作品作るのが売れるのか、はい、全然意味が分かんないんですけど、はい、みんなどういう嗅覚で言ってるのか。だって萌えとか市場にいくらでもあるわけじゃないですか、
まあね、
そこに飽き足らずにそこにまでこう職種を伸ばす人があんな行列分いるんですよ。
まあでもそれはどういうことなんだろう。なんかさ、文化フリマってさ、
ええ、
あの場に行ったら買い物するってモードじゃないですか、
はい、
だから本当の商品が書店にあったら買わないと思うんですよね。
なるほど。
だからそのみんなでその体験を買ってるんだと思うんですよ、みんなでそこに集まって、そこで買うっていう行為自体全体がライブのように楽しいわけですよ、
うん、
だからよく考えてみたら家に帰ってみたらそんなにつまんないな、これで1000円かっていうことはあると思うんですよ、
うん、
だからそこがあの今まで本ってその作品さえ良ければっていう風になってたけど、
はい、
みんな実は経験を買いたがってて、
握手券じゃないですか。
そうですよ。それでね、僕前から思ってたんだけど、僕の本について書いてくれる人のねブログとか読むとね、
はあ、
みんなどこで出会ったか、
はい、
どう出会ったかをまず書くの、だからある時ビレッジヴァンガードに行ったらドラえもん短歌という本が積んだって、それを手に取ってみたらこう思ったっていうところは書き始めるの。つまりみんな本屋さんで出会うこと込みなんですよ、本って。
でもね、それってほらやっぱりそういう体験を語りたいっていう創作の一環じゃないですか。
そうなんですよ。だから結局みんな受け手側になってたりとか、消費だけの人たちってもうなくなったんだと思いますよ。
あ、
みんなが作り手になりたがってるんですよ今。
ある時、僕が仲良くさせていただいてた益子焼の栃木の益子町の陶芸のおじさんが、
はい、
これから陶器は売れないだけどやりたい人はどんどん増えるっつって、はい、陶芸教室を始めて、だからうちは食えてるんだっつってました。
そうです、そうです。短歌なんかそもそもそうで、結局短歌読むだけの人なんて少なくて、みんな自分で作りたい人になっちゃうから、
はあ、
結局だから僕も短歌教室さえやれば食えるのにって言われるけど、
は
っ、本当にやりたくないんですよね。
なるほど。
それさえやってればこんなマスの書店があるんだから、
はい、
短歌塾をやってれば、まあ、絶えずお客さんは来るし、
うん、
通りすがりの人だってみんな来たがるし、
うん、
でもこの間もね、ある年配の女性がね、あのここに来たの、お客さんとして、
はい、
それで聞いたら短歌を勉強したいんですと。
うーん、
でだけど難しいな短歌は興味なくて、
うん、
あのもっと身近な短歌が好きで、
うん、
それだけど一人で勉強するのは嫌で、
うん、
教室に入りたいんだっていうの。
うーん、
それでたどり着いたのがここですって言うんだけど、だけどいやすいませんけど僕は短歌教室やってなくてって話して、なんかヒントがないかと思って来たっていうのね。
佐々木あららさんはしてないんですか？
う
ん、
僕の弟子の佐々木あららくんが今短歌のワークショップやってて、まあ、それに僕も手伝ってるんだけどさ、僕自身が先生の短歌塾やってないんですね今ね、
うん、
前はやってたんですけど。
いや、あららさんの紹介してあげたらいいんじゃない。
そう、でもなんかその人は変わってて、まず勉強したいって気持ちがあるんだって、
うん、
そして一人ではやりたくないんだって、
うん、
みんなでやりたいんだって、
うんうん、
先生につきたいとか、うん、だからすっごくまずそこがあの形から入ってる感じがあって、
うん、
じゃあすごく好きな短歌とか好きな歌人とかはどうなんですかって聞いたら特にないの。だからそれこそさ、私は突然漫画を描いてみたい、
うん、
勉強してみたい、
うん、
だけど別に好きな漫画もありませんよ好きな漫画もいませ
ん
でも一人では嫌なんです、
うんうん、
誰か先生について学んでいきたいんですっていう人が来たらどう思いますか？
まあ、俺の漫画読んで気に入ったら来てくださいよって。まあ、俺の漫画教室も別に俺の漫画読んでるかどうか、
はい、
追っかなくて聞けないですよ。
でもなんか僕そこにね、
その
勉強したがる人たちっていうのかな、そのしかも教室みたいなのに入りたい人っていう層のね、
はい、
ある人その人別に特殊じゃないと思ったの。割とそれが普通の教室に来たがる人たちの考え方で、
うん、
だから僕みたいに短歌が好きな短歌があって、あの好きな歌人がいてこんなの作りたいとから入るっていうのは純粋なんだけども、
うんうんうんうん、
意外と短歌人口の多くはそうじゃないのかも。お勉強っぽく習い事みたいな気持ちでいいのかもと思いましたね。
なるほど、うん、じゃあ別に短歌じゃなくていいわけですね。
そう、本当にそう、だから僕すごく丁寧に対応したつもりだったんだけども、あと別にその人の、ね、ことを別にダメな人とも思わないんだけど、
俳句はどうですかって
言ったら、うん、だからなんで短歌なんだろうとは思いましたよ、
で
僕は短歌もやったし俳句もやったし川柳もやったし詩も書いてる、小説も書いてるし、
はい、
いろいろやってやっぱり自分は短歌だなって思うようになったんですね、あのだから変な話だけど短歌に選んでもらったみたいな気持ちなんです、
うんうんうん、
でも、まあ、そういう意味ではね試行錯誤すればいいと思うけど、 そんなに唐突に短歌を学ぼうと思い、
うん、
しかも人ではやりたくないから、
うん、
教室に入りたい、
うん、
でも先生が誰か分かんないっていうもんなのかなと思って、
うん、
あでもそれがその人が特殊な人とも思えなかったところ。
僕でもね、仙台文学塾行ってるんですけど、はい、その教室行くまで知らない先生の本ばっかりですよ。
あ、なるほどね。
そう、だから、あ、その先生だっつって思って買って読むんですよ。うん、
はい、
でも、その、最後まで読まずに期日が来たりするから、
なるほどね、
とても困ってます。
どうですか、それで、やっぱり読んでみて、この先生全然いいと思わないとか人います？
あのね、女性小説、やっぱあんま興味ないじゃないですか、恋愛ものとか。自分にとって、あんまりこう、語りかけられてる感じがしなくて、だけど、その先生の話聞くと、ああ、やっぱ、あ、そうか、ってすごい勉強になるから、あ、そういうふうに取り組むのかとかって、それだとちょっと好きになります。
あ、小泉さんはやっぱり恋愛に興味ないんですか？
恋愛に興味なくはないけど、はい、
まあ、女の人の書く恋愛って違いますもんね。
そうですね、ないことはないけど、自分やっぱ創作しようと思って行くわけじゃないですか、
はいはいはい、
だから自分がそういうのを描きたいかって言ったらちっとも描きたくないんですよ。
なるほどなるほど。小泉さんはどんなことを描きたいんですか、小説書くとしたら。
あ、僕ね、やっぱ漫画でやれないような荒唐無稽な、本当に殺し屋が出るとか、はい、そういうのをやってみたいんですよ。
あ、なるほど、
ええ、
絵にも描けないような話を。
いや、絵にはできるかもわかんないですけど、漫画だともう自分のやり方が固まっちゃってるので。
なるほど。あと自分の絵柄だと合わないとか。
いや、いずれはそのフィードバックしたいんですけど、まず別のそういうジャンルで、
はい、
媒体でやることによってちょっと幅が出るかなって思ったんです
よ。なるほどね。そうか、小泉さんどう考えても文才あるから、なんか いやもうお書きになればいいのと思いますけどね。
漫画 のネーム書く前に田山亮介さんに教えてもらって、
はい、
その前に一回シナリオを書くとやりやすいっていうのを真似してやったらすごいやりやすかったんですよ。でこの前シナリオの代わりに小説書いたんですよ、
はいはい、
したらシナリオよりすっごい書くのが大変だったんですけど、でも初めてそれで、それまで自主映画で作ったシナリオを小説にしたりとか、
はい、
漫画で書いたやつを小説にしたりとか、
はい、
そうやって練習してたんですけど、小説からを最初に書いたの初めてで、だんだん慣れてきてやりやすかったし、漫画を書くときにも登場人物がより身近に感じられてよかったです。
なるほどね。そうですかそうですか。小泉さんでもその育児日記とかも、
はい、
あのままああいう文体で、
はい、
なんかこうあるまとまりのある短編書いたりしたら、それだけでもいいような気がしますけどね。
あ、なんかね、育児をこう丹念に描いた殺し屋小説みたいな。
面白い面白い
そういうのね、
めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
するんですよ。
殺し屋なのにちゃんと沐浴とかさせたり、あとミルクとかもすごく丁寧に作ってあげたりとか、なんか寝かしつけしたりしてるって面白いですよね。
なんかね、殺しの場面を期待して読んでると育児長えなみたいな
面白いじゃないですか。それでなんか子供を寝かしつけてから寝てる間に3人殺してくるとかね。
そんな感じで
面白いじゃないですか。それでぜひ書いてくださいよ。その育児の描写が出会えていかねばと面白いですよ。
それでもね、角田さんの小説読んでて思ったんですよ、
はい、
裁判員制度の部分少ねえなと思って、その後の家帰って、ね、シュートネさんとかと旦那さんとうまくいってないところがやたら長い、
まあ、あの人はね裁判員制度だけど、ちょっとこ
う
包丁なんですよね。だから補欠的な存在だから、だからちょっと外側に置かれてるとかポイントなんですよね。
だけど そこがあるからこそなんですよね。
まあね、
またでもこれはちゃんと読み終わった話
です。小泉さんでも発想面白いですね。それ絶対読みたいな。僕
ありがとうございます。
僕殺し屋興味ないけどそれなら面白いわ。それ読みたい、その合間に本当さっき5人殺してきて手を洗って血だらけの手を洗って、
ね、どういう気持ちの持ち方なんだみたいな。
それで手をきれいに洗ってから沐浴した赤ちゃんが可愛いみたいな。赤ちゃんが言葉を覚え始めたりね、することが必 んでくるのね。
そうなんですよ。
そう、なんかこう殺しって書いて、ちょっと殺し行ってくるやって言葉が言うとかね。
うちの子が最近三音の言葉を言う、
アジチとか言えるようになったので、殺し殺し。
そこはホットですよ。
よしよし言えたなとか言ってね。すっごい面白そうじゃないですかそれ。もうなんかそれだけで帯に書いてあったら買っちゃいますよ。目欲の合間に。
失礼しました。
はい、
センチメンタル岡田さんが
の奥様がくれたババロアを今から食べます。
はい、いちごのババロアですね。いちごが乗ってるババロア、下は何の味なんだろう、
うん。なんか柑橘類も入ってますね。
うん。あ、これジャムがオレンジじゃないですかね。
うん。
あ、卵系ですね。うん、
本当はババロア卵が入ってるんですよ。
ババロアって僕もう何年も食べてなかったですよ。
うん。
プリンみたい。
そうですね。
美味しい。
うん。
上品な味です。
そうですね。やっぱしこう、カスタードが入るのは本当なんですけど、カスタードの味がしますね。
うん。
僕のババロアはイチゴで作ってて、カスタード入れてないんですよね。うん、しかもプチンプリン的な型に入ってますよ。
こっちはねハート型ですよ。
本当だ。でもこれ本当はごめんなさいね、冷やして後ろプッチンするとお皿に出るんですね。
へえ。
でもちょっと今そのまま食べちゃいました。
ええ。美味しかったです。
美味しかったです。一瞬で食べちゃいました。
ええ。マスノさんはどうしてババロアにそんなに
関心が。わかんないですね。でもなんか前から好きで、気がつくとババロアを洋食屋さんとかでたまにメニューにあるんですよ。
へー。
そうするともう一番最初に頼むんですね。あのメイン頼む前に
食事の食前に食べるんですか。
いや、なぜかって言ってなくなっちゃうと嫌だから、まずデザートババロアを頼んでおいてメインを考えるぐらい。なんか僕食べ物に興味薄いのに、うん、ババロアだけは異常に興味があって昔から、
うん、
それは不思議なんですけどね。でももしかしたらちっちゃい時に何かあったのかもしれないですね。
ああ、
そういうことってさ、例えばケージコロンボ好きなんですけど、
はい、
ケージコロンボ好きな理由は話が好きなのもあるけども、多分ね子供の時にね親が NHK しか見せてくれなかったんですよ。うち親厳しくて、で NHK で見れるもので見られるもので深夜までやってて、
うん、
ケージコロンボは怒られなかったんですよ見てて。
NHK でやってても怒られるのがあるんですか。
まあだからケージコロンボは家族で見てたっていう幸福な記憶があるんですよ。それが明らかに僕にとってケージコロンボ特別なものをさせてるんですよ。だからババロアももしかしたら覚えてないんだけど何かエピソードとして幸福な記憶につながる何かがあるのかもしれない。それで今度絵本を作るときになんか最初違う話を持ってったら、何に興味あるんですかって聞かれたんです編集者に、
うん、
それで僕がいやババロアとか好きなんですって話になって、じゃあババロアの絵本にしましょうって言われて、書いたのがババロアの絵本です。あれ食べたいって言うんですけど。
いつ発売ですか。
6月1日ぐらいですね。
お、もうすぐですね。
でもほぼ全く手を離れたので、
うん、
あとは印刷の調整みたいなことしてくださってるんですけど、
はあ。
でもまだもう一つの方の愛のことはもう仕方ないっていう本は、今日僕ゲラを朝まで見て、最終チェックになるから。
あ、これから。
そうですね、朝まで徹夜になっちゃいますね。
なるほど、お忙しいところ
すみません。いやいや、単純に僕はサボってただけなんですけど、まあでもよかったです。あのこの間の収録の時にまだ後書き書いてないって言ってたじゃないですか、あれはちゃんと書けて、
うん、
割とね気に入る後書きになったので、
うん、
あの連載中読んでくださってた方もね、ぜひ後書きを足したものを読んでほしいですね。後書き的な短編を足しました、
はい、
で神様がくれたインポって連載だったので、神様がくれたインポって連載はそのまま残して、で短編、後書き的な短編を愛のことはもう仕方ないっていうタイトルにして、それで本のタイトルは愛のことはもう仕方ないにしたという姑息な手段ですね。
やっぱインポは残したかったんですね。
そうですね。だからレース、で、焼けると、インポって、あ、インポインポって出てくるから、わって思うけど、レジに持っていくときは恥ずかしくないっていう工夫をしましたよ。で、まあ、推薦文は中村さぐさんが書いてくださって。あ、ちなみにね、あれ食べたいっていう本はね、角田光代さんが推薦文を書いてくださったんですよ。すごいでしょ。
坂の途中の家です
よ。そうですよ。
お
角田さんが、あの、西荻窪にいらっしゃるから、僕も絵を描いた目黒正也さんも両方とも西荻窪出身なんですよ。
はい。
それで西荻窪が舞台になってるんですよ、実はあの絵本が。
うん。
だから、それでお願いしたら、すごく素敵な帯文描いてくださったんです。
すごいですね。
よかった。なんか、そういう意味ではすごい恵まれてて、楽しみですね、6月が。そうなんですよね。小泉さんはでもあれですか、
はい、
なんかこう、おじいちゃんのこと書いてたやつは今どうなったんですか？
今ね、取材をすっかり怠って頓挫してるんですけど、はい、親戚のおじさんがちょっと一生既得になって、
はい、
で母とその取材をいつもしてるひろこばさんという人が一緒に、
はい、
大阪に住んでるんですね、
はい、
一緒に大阪に行って帰ってきて、またちょっと親戚のちょっと距離が縮まったので、うん、またそろそろやりたいなって
思いました。なるほど、そうですか。小泉さんはなんかでもこう野望みたいなものあるんですか？
野望はね、まあ本当大それたものはね、
はい、
もうなんとかこの出版業にもうあと10年15年20年できればしがみつきたいっていう。だからそれにはもうヒットがないことがものすごいネックになってるんですよ。
でもほら前小泉さんがさ、僕のためにさ、短歌の出てくる探偵ものみたいなの
さ、短歌探偵
マスですね、考えてくださったじゃないですか、ああいう感じの発想ができるってことは、割とエンターテインメントで売れるものを作れそうですけどね。
でも増野さんのエピソードがそれぞれ面白いから、それを三大話みたいにストーリーの中に組み込んで、
はい、
構成するっていうのがやってみたかったんですよ。
なるほど。あれもでも僕も引っ張り出してみて自分で書けばいいのかな。
やって、僕がじゃあ構成するから、はい、それ増野さん書いたらいいじゃないですか。
そうですね。なんかでも人ってさ、こうい うことやればいいのにって言われることってさ、意外とやんないよね
そうですね、
うん、前も今日のねセンチメントの岡田君とのトークでも出てたんだけど、やっぱ僕離婚中にみんなに言われたアドバイスって、後から振り返ると全部当たってたんだけど、聞いちゃいなかったんですよ、
う
ん、
じゃああれどうします、僕が下書きするから松本さんが仕上げるでどうですか、
はい、それ何、文章にして、
文章で、
それやってみましょうか。
それ松野さんが要はパチンコ屋の店員に対してすごい反論したりするのが面白いじゃないですか。そこを僕が腰だけ書くから
僕が実際の手順をそれいいじゃないですか。
そうすると僕もね、小説書く練習ができるし、ね、
それいいかも。それってまるで天国の本屋方式で、天国の本屋っていうのは絵を描いてる田中渉さんって人の話を松下敦さんが、彼が書いたあらすじをちゃんとした小説に直す作業をしてるんだって、それで大ヒット飛ばしてるんですけど、それになれたらいいですね。
いいですね、
岡島2人ですよでも岡島2人はだんだん原作者の人が何もしなくなっちゃうんですよね。
うん、
そして一人ぼっちになって独立するんですよね。
まあ僕はね、増野さんありきだから、増野さんがもう好きに書きたいってなったら全然一人でどんどん。
本当ですか？でもそれ僕やってくださったら頑張りますよ。
あ、本当に。
僕なぜかって言うとね、前からノベライズの仕事したくて、絶対向いてると思ってるんだけど、みんなに言っても鼻で笑われちゃうの。増野さんちゃんとオリジナル書いてくださいよって言って笑われちゃうの。
翻訳はどうなんですか？
それがね、翻訳の仕事頼まれたことあったのに、やれはよかった。ちょっとね、僕英語力ないから。
だけどさ、それって英語を下書きする人がいるわけじゃないですか。
そうなんだけど、謙虚すぎて、もっと僕より才能がある詩人の人に紹介しちゃって、
うん、
なんとほら、あれでしょ、ほら、徳間書店の、あのほら、ジブリの人から頼まれた仕事をね、その糸井さん紹介、うん、糸井重里さんの紹介だったのに、わざわざ僕に来た仕事を、その知り合いの詩人に紹介しちゃったの。で、まあ、その人がちゃんと形にしたんだけど、
うん、
僕やればよかったな。なんかだから別にその人の仕事がダメだったわけじゃなくて、単純にそんなご好意で紹介していただいたら、どんなに英語力なくても頑張ってやれば、結構仕事になったかもしれないじゃないですか。だから本当にその辺はバカだったと思いますね。 結構すぐ紹介したんですよ、人。自分よりもっと向いてる人がいると思って。
なるほど。
まあ、それがうまくいって、加藤千恵ちゃんみたいに、すごく売れてる人が出てきてる人だから、うん、まあ良かったこともあるんだけど、うん、もうちょっと自分で、ほら、欲を持ってね、うん、やんないと、まあもう年だし、いつ死んでもおかしくないですからね、48でしょ、もうすぐ。
本当そうですよ、うん、50前ですよ。
別に今48で死んでも、まあちょっと早いけど、それぐらいで死ぬ人なんてザラにいるから。
そう、僕ね、今すっごい毎日生活が楽しいんですよ。
はいはいはい、はい。
なんか嫌なことがあって死にたくなることってあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも本当は死にたくないんですよ、悔しいから。
そうですよね。
だけど今もう毎日楽しすぎて、
はい、今死んだら幸せ。
今死んで、でもここでバク閉じればどんなに幸せかって思っちゃうんですよ。
それありますね。
ただそれ責任放棄だから、
まあね、僕もね、芸人活動の時そうでしたよ、もうこのまま死んだらなんて幸せだろうと思ってましたよ、何かの途中でね、それは僕も分かりますね。
そうだからね、そういう、せめて責任を果たす、子供が20歳過ぎるぐらいまでは出版業で頑張りたいなと思うんですよ、はい、
そうですね、まあ、子供だって今まだ1歳未満ですもんね。
そうなんですよ、あんまり詳細は言えないんですけど、
ね、2
歳ちょっと前ぐらい
あんまり言えないけど、でもまああとね、ざっと数えて20年ぐらいは頑張らずですもんね。
そうなんです、
うん、まあでも小泉さんはなんか亡くなった後も金を稼ぎそうな、
いやいやいや、とんでもなく売れてないですよ。
いや感じですけどね、
まあ、死んだ方が売れんのかな、
うん、それも嫌でしょうね。僕なんかそうでしょ、僕なんかまあちょっと溶接には年食ってるけど、死んだ方がこう離婚に苦しみ死んだ歌人の同国とか言って過去の作品が急に評価されたりすると思うんですよ、で急に結婚資格とかもこんな苦しみの中で死んでったんだとか言ってみんなが急に同情し始めたりして、で売れるんじゃないかと思ったから僕芸人活動する前に死にたくなっちゃったのはそれなんですよね。
あ、
今はね、僕ちょっとね、マスの書店がすっきりして、はい、アパートに暮らしてると、
アパート生活はどうですか。
それがね、とっても明るいアパートだから朝早く起きちゃうし、
夏はそうですね、
うん、そう、でもすごい快適で、
うん、
なんか元気ですよ今僕。
エアコンあるんですか。
エアコンあります。なんかあとだからお風呂もあるし、何も困ることない感じの生活 で、うん、で今ここがいつもこういつでもオープンできるから、
はい、
本当になんか楽ちんです。前は結構 寝泊まりしちゃったりした後片付けなきゃならなくて、半日ぐらい片付けてたんですよ。
随分かかりますね。
そうだ、でもやっぱ生活してるとさ、そこで人を呼ぶってさ、かなり掃除しないと大変なんですよ、それが今はもういつでもオープンできるから、毎週だから毎日毎日、明日とかは夜の図書室っていうね、佐々木あらら君がこの店の本を漫画喫茶方式で読んでもらうって仕組みをやってたりとか、曜日によっては占い師さんがやってたりとか、いろんな人がこう代わり番号にやってくれてて、僕自身がやるイベントもあるし、なんかね、こういうことしたかったんだな、まあ、その書店前からこうしたかったんだっていうことがすごくできてるんですよ、
はい、